ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、リンリンさん、いつもありがとうございます。今日はリンリンさんのご意見を伺いたくお便りしました。それは忍耐強さについてです。私は忍耐強いとよく周りから言われていて、それで良いこともあったと思います。かっこ周りに認められたり。ただ最近はこの忍耐強さがあざとなり、苦しいことが多いことに気づきました。かっこ人から利用されてしまいます。私は平和主義ですし、人と戦うのは苦手なので、あまり言いたいことが言えないのではないかという気づきです。でも相手を否定したくないですし、つい従ってしまう自分が嫌いです。忍耐強さをうまく活用したいです。リンリンさんの見解とアドバイスをお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。忍耐強さってことですよね、
うん、
忍耐強いってなんかこう一般的にちょっと褒め言葉のように結構言われてたりとか、うん、なんか割とこう忍耐強いってこう素晴らしいみたいなっていうふうに思ってる方が多いんじゃないかなって思うんですけど、その忍耐強いって本当にいいことである場合と、なんかそうじゃない場合ってあると思っていて、まずはじゃあそうでない場合ですね。まあこの方のバージョンというか、この方の場合にが今ちょっとそういうね、それがちょっとあだとなってる気づきが、ご自身の中であったということで、そうでない場合からちょっとお話ししたいかなっていうふうに思うんですけど、あのね、すごいね、まあ、周りから言われてるということで、忍耐強い人って結構、その自分が我慢している自覚すらないっていう人が結構多いんですね。
うん、
それって結構もう普段からもうずっと我慢しているから、なんだろうな、例えばなんかしらの苦痛とか、それこそ悲しみとか怒りっていう感情を感じたくないためにロックしちゃってるんですよ。でガチゴチに固めてガードして、無意識にそれこそ抑え込んでるのがもう習慣になってる状態。だから我慢してるっていう認識すらない人って結構いるんですね。それって結局感情を出すことをそれこそ我慢するとか、その本音を言えないでずっと生きてきてる人っていうのはもう我慢することが当たり前になってるので、
うん、
その我慢しているという認識すらないというか、それがもうその人の中の当たり前になってるので、でそれでねずっと生きるとどうなるかっていうと、
うん、
結局自分の本音に気づけないとか、それこそやりたくないことを続けてしまってたりとか、うん、付き合いたくもない人と無理やり付き合って合わせたりとか、
うん、
あとは無理をしすぎて病気になったり、ちょっとうつ状態になってしまったり、もっといくともう悲しみとか怒りすら感じなくなって、その自分がどうしたらいいのかすらわからないっていう人は結構ね、他人からのね支配をね受け入れてしまってて、それすらも麻痺してしまいがちっていう、いろんな苦しみを生みやすくなるんですね、
うん、
でこの方でも気づかれたのすごいなと思ってて、
うん、
まあ、それがあだとなり、苦しいことが多いことを気づきましたって書いてますよね。で、かっこ利用、人 人から利用されてます、されてしまいますと。でね、そうなんですよ。結局、無意識のうちに、自分を犠牲にして、誰かに尽くしてたりするっていうのは、自分のエネルギーを奪われてしまってるというか、自分で消耗しちゃってるんですね、無駄なエネルギーを。っていうのは結局ね、自分の運気も落としていくんですよ。エネルギーも落ちていくから。だから結局、忍耐強すぎる人って、ぶっちゃけ他人に利用されやすいんですよ。なぜかというと、そう思います。そう。なぜかというと、我慢するから。で、厄介なのが我慢しているのが当たり前で、我慢していることに気づいてない人もいるということが起きるんですよ。で、我慢して感情を抑圧することが、その人自身の生きる力とか、運気をダウンさせてるっていうことにまず気づいた方がいいんですけども、じゃあどうしたらいいかというと、まあその背景にどんな、例えば恐怖、恐れがあるのか知ることも大事なんですけど、それちょっとまた後で話すとして、ご自身のね、ここに書いてますけど、自分の意見を伝えることで、例えば自分の意思表示をすることって戦うことじゃないですよね。平和主義ですし、人のと戦うのは苦手なので、って書かれてますけど、セッションしててもね、結構びっくりするのが、自分の意見を相手に伝えることができないとか、伝えたことがないっていう人が多いんですよ、結構。で、先日のクランドさんも同じようなことをおっしゃってて、自分の意見を言うことは、相手を否定することになるから、なんか戦っちゃうことになるし、なんか自分も否定されると感じるから、意見を言うとその喧嘩になってしまうのは怖いっていうふうにおっしゃったんですよ。で、これって結構、なるほどって思って、戦うわけじゃないですよね、自分の意見言うのって。で、しかも意見を言うのって相手を否定することではなくて、自分の意見を言うのと、だから自分の、相手に意見を言われるのイコール多分、だから自分が否定されたと思ってるからそうなっちゃってるんですけど、言いたいことを言えない人っていうのの多くの人は、それ昨今何度も言ってますけど、我慢することが当たり前、もう普通になりすぎていて、その平和にその場を過ごすこと、攻撃されないことが平和だと勘違いしてるんですよ。それを平和主義ですみたいな風に言うの。私ももちろん平和主義ですよ。無駄な戦いとか全然いらないと思ってるし、別にね、人と戦うことないと思ってるんですけど、それと意見を言うのは別ですよね。で、それって違いますよねってことで、意見を言わずに平和主義を貫く人っていうのは、意見の強い人に結局操作されやすいんですよ。し、利用されやすいし、支配されやすくなるんですよ。で、挙句の果てには、私だけなんでこんなひどい目に遭うんでしょうかみたいな。っていう被害者意識が拡大していくんですよね。で、それ違う違うっていうことで、何が言いたいかというと、自分の言いたいことを適切に伝えることは、戦いでもないし、ちゃんと言うことで何も言わないっていうのは相手に、あなたに何されても従いますよっていうメッセージになるんですよ。で、何を言われてもどんなことでも受け入れるっていう、なんかいらっしゃいっていうメッセージを送ってることになるんですね。で、私も、以上確かに平和主義ではありますよ。けど、意見言うのとは別だし、リアルでは、そんな、私に関してはないんですけど、SNS だとありますよね。意味のわかんない人が、紛れ込んでくる場合。例えば、土足で入ってきて、上から目線の、イチャモンつける人とか、自分の意見を、正論のように長々書いてくる人とか、だから何って話だし、あと何の絡みもないのに、いきなり宣伝とか送ってくる人。とか いい意味のわかんない誘いとか、自分の商品を紹介してくれとか、私からしたらカスですよね、カス。はぁって感じだし、あと一日に何回も応援してるよとか、よくわかんない。応援してるんだったら、メッセージを何度も送ってくるっていうのは、その人の時間泥棒ですよね。で、それをね、我慢してると、どうなるかっていうとですね、私の場合、SNS でちょっと自分の例で例えさせてもらうと、自分のために使ってる SNS が、かなり不快に感じてくるんですよ。でも、どんどん疲れてくるし、嫌になってくるんですよ。で、結局それは、自分でそういうのをオッケーにしちゃうと、そういう人がどんどん入ってきますよね。 だから、あ、基本はスルーでいいと思うし、うん、もう抹消すればいいし、ブロックでいいから無駄なとこにエネルギーは使わないけど、うん、でもとっても不快なことを続けられてる人にはノーって言わないと、うん、黙って何もしないっていうのは、いらっしゃいって言ってるのと同じことなんですね、
うん、
だから例えば私で言うと、まあ、あなたでもいいですけど、その自分の城、私言うとじゃあ林林城ですよね。まあ自分で楽しく快適にするためにはっきりノーって意思表示することですよね。だから意思、いい人ぶってると、
うん、
何でもいいんだと思われちゃうから、うん、私はもうノーって言います。例えばそれがクライアントさんであっても、意味のわかんないメッセージを何度も何度もされると迷惑じゃないですか。関係ないですよね、それは。だからもうノーって言うし、それでもひどかったらブロックします。関係ないです。だって、それとこれとは話が別じゃないですか。っていうのも、なんかね、結局自分の思ってることをちゃんと言わないと、なんか、結局いいんだと思われちゃうっていうか。うん、で、まあ基本はスルーでいいけども、これがでもリアルになるともっとあれですよね。
うん、
もっとちゃんと言わないと、
う
ん
ね、
もっとなんか、自分のこう領域を侵されてくるというか、
うん、
そうするとですね、どんどんそれを我慢して平和主義で、私が我慢すればいいやとかなってると、なんで私だけみたいなこの方のようになっちゃうわけですよ。
うん、
それってなんか違うよねって話で、うん、だったら最初から意思表示しようよって思うんですね。で、先ほど言いましたように、我慢をして、なんだろうな。その背景に何があるかを知ることっていうふうに先ほど言いましたけど、ね、この間のちょっとクライアントさんの例で、ブログにシェアしていいよ、いいですよって言われたから、シェアしようと思ってたんですけど、ちょっと長くなりそうで、まだ書いてないんですけど、今軽くシェアさせてもらう、いただくと、あるこの間のクライアントさんは、ずっとね、弟さんばっかり可愛がられてて、
うん、
ずっと我慢をしてきたんですね。
うん、
結局、まあ、長女の方で、
うん、
全部我慢しなさいって言われてきて、うん、で、全部なんか弟さんばっかりなんかこう、なんだろうな、
うん、
可愛がられてた風にその方を取っていて、
うん、
で、全部弟さんを優先されてて、
うん、
で、その方は習い事も何も行かせてもらえない。我慢しなさい。お姉さんなんだから、みたいな。で、一生懸命自分の力で、塾にも行かせてもらえず、欲しいものも弟さんばっかり買ってもらったらしいんですね。
うん、
で、結局自分で頑張って、すごい優等生じゃないけど、うん、いい成績を取ったら、なんかいい子扱いをされたと。
うんうん、
で、それをずっと生きてきてるから、
うん、
それで、社会人になって、
うん、
それがツケが回ってきたんですよ。
うん、
それは、ちょっと、まあ、ある失恋がきっかけになって、
うん、
まあ、ちょっと一時期、ちょっと、うつみたいな状態になって、過食と拒食を繰り返して、それがちょっとなんか、対人恐怖症みたいなことになって、なんか、引きこもってしまったと。という話で、結局なんかもう、体も、心もボロボロになっちゃって、で、誰にも助けてって言えなかったみたいで、で、もう今立ち直られてるんですけど、で、そういう時に、ご両親とはちょっと絶縁状態が続いてたらしいんですね。で、その時になんかお母様が体調崩したらしいんですけど、その時も、結局なんかその、弟さんではなく、その時になると、その方に連絡をしてきて、全部こきを使う。で、なんか、しまいには、あんた産まなきゃよかったとか、あれしてこれしてとか、これが必要だからとか、変な話もお金まで、
ひどい。
ってなってっていう状態で、で、ずっとね、その方は、もう疲れ果てながらお母さんに尽くし続けてたんですよ。で、結局でも、なんか親を悪く言えないと。育ててもらったから、なんか、自分はね、本当のこと言うと弟ばっかり可愛がって、自分は全くね、見てもらえなかったけど、でも今は親が弱ってるから助けないとみたいな、役に立たないとみたいな、感謝しなきゃみたいな、なんか学校に行かせてもらっただけでも感謝しなくちゃみたいなことをすごいおっしゃってて、でも結局それってずっと探っていくと役に立たないといけないみたいな、なんか役に立って私は生きてていいみたいな、ってことはもう自分を殺しても人の役に立つことで自分の存在を感じるという背景があったんですね。まあずっと何回もセッションを続けていくうちに。で、結局は、呪いですよね。変な話。だから、親からでさえも利用されるのを良しとしてるんですよ。だから無意識的に誰かの支配下にいることで、自分が役に自分を我慢すれば、自分がいい子でいれば、生きてていいんだみたいな。 で、結局、ずっとそういう、支配されるのが嫌だと言いながら支配されるのを選んでる状態だったんですね。だから、でもそういうのって結局、やっぱり人に利用されちゃうんですよ。だからもう、ちょっとずつちょっとずつ、結構ちょっとその方は、一回延長してもらいただいたので、半年間かけて、本音ってね、いきなり出せない。もう毎回、その都度、いきなりじゃあ明日からずぶとくいけるかって、やっぱそうなんかなか人っていうか、その分でやっぱリバウンドが多いんですよ。大きいんですよ。だからちょっとずつちょっとずつ一緒に、一緒にというか、まあ私はサポートさせていただいたんですけど、もう今じゃ本当に自分を生きられてるんですけど、でもその背景をすっ飛ばして、行くと結構きついんですよ。で、それをやっぱ一回自分で認めてっていうのが、そうすることで忍耐強い我慢いらないよねっていうところに行ったんですね。だこの方の場合はそれが書いてないのでわかんないんですけど、まあすごいいい例だなと思って今一つ挙げさせてもらったんですけど、そういうちょっと自分が何を恐れてるのか。別に役に立たなくていいんですよ。別に、なんだろう、やりたきゃやればいいし、自分を殺してまで我慢してまで誰かに尽くすのなんて親でさえしなくていいと思ってて、私は本当にいらないし、親もそんなの求めてないしね。だからそこをもう一度ね、ちょっとまあこの方の背景がわからないんですけど、今の例をちょっと一つね、指標にしていただくというか、で、その忍耐強い、最初にお話ししたように、忍耐強いのがいいことである場合と、そうでない場合があると。今、そうでない場合、でもね、正直でもそうでない場合が多いんですよ。だから、忍耐強いっていうのは、なんだろうな。私の中では、やりたいことを粘り強く淡々とやるっていうのは、人からすると忍耐強く見えるかもしれないけど、本人はやりたいことだから意外に我慢はないんですよ。そこに無理はないから、それをまあ言葉で表現すると忍耐強いと言えるかもしれないけど、その自分を殺す我慢は本当にいらないし、結局それで人に利用されやすくなるし、人にそうですね、なんかこう、なんだろうな、それこそね、あなたの城にどんな人でも入ってきていいですよみたいな、平和主義ですからみたいな。でもね、そんな変な人来たら嫌じゃないですか。ノーって言わないと、もうとっとと追い出さないと、私はもうとっとと追い出しますけど、そういうの本当大事で、ただそれをね、一個一個多分日常生活で一つ一つそれを出す場面が多分出てくるので、本当に日常こそ、この間もね、ちょっとブログに書いたんですけど、もうこのシャバの場こそ、学びの場だと。いちいち滝に打たれたりとかね。なんていうの？こう、そういうとこに行って学びを深めるんじゃなくて、もう日常生活、人間関係、一つ一つに、一個一個自分に向き合う。一個一個ちょっとずつ、ちょっとした勇気。もういきなりずぶとくなんてなれないし、別にまあずぶとくはなんなくてもいいし、ただ本音を出していく。我慢を減らしていく。自分の感情を殺さない。っていうのをちょっとね、よろしかったらやってみていただけたらいいんじゃないかなって思います。で、つい従ってしまう自分が嫌いですと書いてるんですけど、だからもう従うのをやめてみることですよね、一個一個。で、忍耐強さをうまく活用したいのは、やりたいことを粘り強くやるふうに、そっちに活用したらいいんじゃないかなというふうに思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、yuko-honda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方に、プレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://yuko-honda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回、お会いしましょう。